今年はドラゴンクエスト1発売からカウントして30周年だそうです。今月にはプレイステーション3、4でドラクエヒーローズ、来月には 3DS でシアトリズムドラゴンクエスト、春にはドラクエ10のバージョン3追加ディスクと目白押しです。きっと春夏あたりで、記念イベントもあるでしょう。まあぜひ行ってみたいもんだなと思っておりますけれども、まあ地方住まいとしてはですね、全国キャラバンなどイベントして欲しいものですね。それでは参りましょう、オープニング。始まりました、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第3回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り通すネットラジオです。さて、第3回目の今回ですけれども、前回に引き続き、ドラクエ10、導入編と称して、前回、面白そうなのは分かった。だけど、どうやって始めればいいの？オンラインゲームって難しいんじゃないの？機種変更なんかしたいんだけど、どうしたらいいの？といった、ゲームを始めるにあたって知っていた方がいいことをお伝えしようと思っております。さて、早速ゲーム機自体の話をしたいところですけれども、その前に、ドラクエ10、基礎的基本的なゲームの流れについてお話ししておきましょう。ブログ記事に、ドラクエ10、オフィシャルのリンクを貼っておいております。この記事と合わせてお聞きください。まずはじめに、何はともあれ、実はこれスクウェアエニックスのオンラインアカウントを作んなければなりません。まあ、リンクからもいけるわけなんですけれども、スクエニアカウントをまず作っていただいて、スタートします。このゲームですね、まあ、機種の話する前にまずディスク版とダウンロード版と両方配信されております。まあ、お好きな方で、始めていただいていいと思うんですけれども、まあ機種によってはですね、こっちの方がいいよ、もしくはこちらしかないよっていうものがありますので、これはおいおいお話ししておきましょう。それから月額課金、据え置き版と携帯基版なんかではまた少しずつ変わっていきます。これもですね、機種選びの時に、一度にお話しできればと思っております。流れ的にはですね、ゲームソフトを買いました。まあ、ダウンロードでも、ディスクでも構いません。ゲーム機に、記録ディスク、ハードディスクですとか、メモリスティックですとか、そういったものが必要なんですけれども、それにつきましては、インストール、ディスクから、ダウンロードで、という形で、インストールが必要になります。結構時間かかるんですけどもですね、これはまあ気長に待っていただいて、やるしかありませんね。その後ですね、バージョンアップ、これはもうすでに、現状であれば 2.4 バージョン2の4バージョン目、となります。ここまで、バージョンアップ上がってきておるんですけども、つどつど何ヶ月、何週間に一遍っていう形で、バージョンアップを行われます。こちらのバージョンアップも必ずやっておきましょう。まあ、バージョンという話しましたけれども、 今現状ですねバージョン2のディスクまで出ております。もうすでに、1年経過しておりまして、オールインワンディスクバージョン1と2のセットディスクっていうのも発売されておりますのでお得になっておりますのでこちらをお買い求めいただくのが一番いいかと思います。それからですね、今ほどのディスクの話、それから月額課金の話に加えてお金のかかることといえば、まあこれはドラクエに限ったことではないんですけれどもダウンロードコンテンツ DLC についてお話しておきましょう。基本ですねドラゴンクエスト10につきましてはダウンロードコンテンツ必要ありません。基本的に、お金を出して、買わなければならないようなアイテムというのは特にないんですね。ちょっと季節イベント、まあ、ちょうど今バレンタインイベントなんかやっておりますけれどもついぞこの間終わりましたクリスマスイベントですとかそういった形で、もう過去に配信された衣装ですとかそれからやはりちょっと特殊な衣装なんかはダウンロードコンテンツになっておりますけれども特にですねまあ見た目が変わるだけで特殊効果、特殊装備っていうものは特にないので、まあ、本当にお金かけないでやるというんであれば、ダウンロードコンテンツなしでも全然十分楽しめるんで、その辺は安心していいかと思います。さて、機種選びです。大まかに3つに分けましょう。据え置きゲーム機。それから、PC 版、携帯ゲーム機、この3つに分けてみましょう。まず、据え置き機につきまして、これはですね、任天堂機2機種になっております。任天堂の Wii、それから Wii U、この2機種になりますけれども、まあ、簡単に言えば、もう買ってきて、ディスクを買う、ないしはダウンロードすれば、まあこれはね、問題なく安心して遊べるわけなんですね。1回目、2回目でもお話をお話しましたけれども、Wii、Wii っていうのはですね、今現行 PS3、PS4、それから Xbox シリーズに関しましても、Wii っていうのはですね、1機種前のスペックの機械になります。まあ、プレイステーションで言えば、プレステ2のレベルの機械になりまして、少しですね、やっぱり描画能力ですとか、処理能力にこう優れていないということになりますが、実はですね、これ、ドラクエ10が普及する時にですね、やっぱりネット接続の進行度合いというのが一番取り沙汰されてまして、実はですね、当時ネット接続が一番多いのはプレステでもなく、もちろん Xbox でもなく Wii だったんですね。これが一番ネットワーク構築してなおかつ一番簡単につなげるんではないかということもありまして、Wii が選ばれたようです。ただですね、今現状多機種版も様々出てる中でですね、少し見劣りするのは間違いないんですね。ただですね、今本体も安くもう中古店とかにも売っておりますので、安く始めたいなって思うんであれば Wii という選択肢もあるのかもしれません。Wii に関しては、ディスク販売のみになります。ダウンロードで、ゲームを購入することはできませんのでご注意ください。先ほど申したように、オールインワンディスク、ワンツーディスクが、セットになっているものが発売されてますので、それが買うのが一番いいでしょう。他にですね、必要なもの、もう実は揃っております。単純に Wii にプラスして、Wii リモコンと、ヌンチャクでもできるんですけども、クラシックコントローラーっていうものがありますと、非常に快適にできます。加えて、USB のキーボードがあるとチャットとしてですね、使うことができます。いや、むしろ、まあ、 できれば安くても構わないので、USB キーボードはご準備いただいた方がいいかもしれませんね。それからですね、Wii 版に関しては、メモリースティック、失礼しました、USB メモリーが必要ですね。外部ディスク、外部の記録メディアというのを持っておりませんので、USB 端子に挿して使う形になりますけれども、16GB のメモリーが必要になります。こちらに、ディスクを入れ、をインストールして、ゲーム起動するわけですね。ちょっと後々語りますけれども、一度ディスクを読み込ましてしまえば、あとディスクレスで、ゲーム起動できます。例えば、本体にマリオが入っていてもドラクエ10を起動することができるので、非常に楽にはなると思います。ただし気をつけてください。先ほど中古店で Wii お買い求めいただいても構わないという話しましたけれども、一度ドラクエを読んでる場合の Wii の本体に関しては、Wii の本体とドラゴンクエスト10のレジストレーションというのが紐付けされてるんですね。簡単に言いますと、一度ドラクエをインストールしてしまった Wii では二度と別のプレイヤーができないということになります。中古店で買う場合はですね、ここを気をつけて、やってみた方がいいと思います。まあ新品店で出回ってることっていうのはほとんどなくなってはきてますけれども、まあちょっとその辺のですね、動作環境っていうのをゲーム店とか中古店に確認してみるのもいいかもしれません。続きまして Wii U 版です。Wii U 版も Wii と同様ゲーム機ですので、単純に、ゲームを購入すればできるという形になります。まあですね、プレミアムセットの場合は構いませんけれども、先ほどの Wii と一緒で、標準セットの場合、USB メモリーが必要になります。外部ディスクが少ないものですから必要になります。それからですね、プレミアムセットでもですね、実は内蔵のハードディスクの容量というのはさほどでかくありません。外部ディスク、やはり USB メモリーですとか、もし可能ならばハードディスク、今結構安くなってますので、買ってしまうのも手かもっと思います。Wii U についてはもう一つちょっと注意点がありますけれども、結構取り沙汰されてるんですが、 Wii U ドラクエ10のディスク問題というのがあります。Wii U 版ではですね、パッケージソフトで買ってしまうと、それをインストールした後、ディスクレスで、起動することができないんですね。先ほど Wii 版はですね、インストールしてしまえばディスクは必要ないよというお話しましたけれども、ディスクを入れっぱなしにしないと Wii U 版は起動しないということになります。できればですね、今の話を鑑みてですね、 Wii U 版をプレイされる方はぜひともダウンロード版で、ご購入することをちょっとお勧めします。ダウンロード版であれば、そのままディスクレスで起動できますので、快適なゲーム環境になると思います。それからですね、Wii U 版、Wii にないものがたった一つありますね。 Wii U ゲームパッド、画面のついたコントローラーになりますけれども、こちらで、ゲームすることができます。いつでも大画面で映してたのをちっちゃい画面に映し直して、することもできますので、ご家族、テレビやビデオを見られる方ですとかですね、他のゲーム機でテレビ遊んでるから自分はドラクエをゲームパッドするなんていうプレイの仕方もありかと思います。これはですね、 Wii U だけしかできないような形ですので、ぜひともこれで楽しんで、見てはいかがでしょうか。続きまして、パソコン版 Windows 版になります。こちらの説明しましょう。 少しですね、実はハードルが上がります。まあ、かくいう私もですね、PC 版で今現在、プレイしておるんですけども、実はですね、ちょっと後ですね、引っ越し問題につきましてちょっとお話ししたいとは思っておりますけれども、先ほどの、据え置き型ゲーム機、ゲーム専用機と比べてですね、実はスペックというものを少し重視して、プレイしなければなりません。とはいえですね、ドラクエ10の必要スペックというのはそんなに実は、高いスペックを必要としませんですね。もし、お手持ちの Windows PC があるんであれば、ちょっとベンチマークソフトっていうのを無料で配信されているようですので、こちらを お試しいただくと指針にはなるかと思います。標準っていう風に結果が出ればですね、まずそのパソコンでプレイすることは全く問題なくできると思います。私もですね、そんなに実はスペック高いパソコン買っておりません。ベンチマークソフトの結果ですと、まあ快適レベルではないんですけれども、普通レベルではあるんですけれども、十二分に、それでも、私 Wii から引っ越したという話しておりますけれども、Wii よりは格段に快適に、ゲームできる環境になっております。これもですね、できればダウンロード版で、お買い求めいただくのがいいかと思います。Amazon ですとか、まあショッピングサイトの方で、購入できますので、まあお出かけすることなくですね、ダウンロードして、購入することできますので、いかがでしょうか。まあ今購入の話しましたけれども、体験版の配信というのもされております。体験版はですね、今本屋さんに行くとスターターブックっていうのが実は売っております。お探しいただくか、まあ、通販サイトでお買い求めいただいてもいいかと思いますけれども、お試しになるにはちょっともってこいの感じです。ドラクエ10ちょっとオンラインでやるにはちょっと不安だなっていうのがあれば、体験版でちょっといじってみるのもありかなと思っております。それからちょっと飛び級になりますけれども、ヤフーゲーム版ってい うネットサイトでのサービスも始まっております。ヤフーのアドレス持っていれば、そのままスタートすることもできますので、ヤフーからリンクしておると思います。こちらの方アクセスしてみて、スタートしてみてはいかがでしょうか。それからですね、Windows 版という話しましたけれども、パソコンユーザーにはもちろんApple 機、Mac をお持ちの方もいらっしゃると思います。じゃあできないのかなということをちょっと残念な感じに受けるのはまだ早いですね。スペックもこれも必要になる、かと思いますけれども、Mac のスペックさえ許せば、ハードディスクの容量さえ許せばですね、Mac OS 上にですね、Windows をブートキャンプするという、裏技ではないですね、があります。Mac OS 上に Windows を動かして、Windows 上でドラクエを動かすっていうような形になりますけれども、これで、ドラクエをやってらっしゃる方も実際いらっしゃいますので、Mac お持ちの方もですね、スタイリッシュにドラクエを楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、3つ目、携帯ゲーム基盤です。まずはですね、ちょっとご説明しようと思うのは 3DS 版です。実は今までお話した中でも一番新しい、ハードになります。 3DS って、まあ、そんなに実はスペック高いにくないんではないのかと私も実はすごく疑問で思っておるんですけども、実際動作するってことを考えるとなかなかな実は環境なんではないかと思っております。同じくですね、D ゲーム版っていうのがあります。D っていうのはドコモの D なんですね。 ドコモ携帯、ドコモタブレットですね、こちらの方のお持ちの方であればですね、こちらを使ってドラクエをすることもできます。若干ですね、その仮想コントローラー画面上にですね、ボタンですとか十字カーソルっていうのが表示されるので、若干見づらいな、使いづらいなっていうちょっと感じも受けるんですけれども、まあ技術的にこれでプレイできるっていうのは素晴らしいことなんですね。でこちらについてね、若干ご説明をしておきたいと思います。ですね、この 3DS と D ゲーム版の2つに関しましては、クラウドゲームという技術を使っております。難しいことはですね、ちょっと、ネットサイトとかをご参照いただくと一番いいと思いますが、まあスクエニ側に簡単に言うと高スペックなパソコンを1台持ってもらってるという形です。そのパソコンでプレイするドラクエ10を手元の 3DS とかドコモの携帯で、表示をするというだけなんですね。まあ表示をするといっても操作を受け付ける形で、表示をしているという形です。ちょっと難しい専門的な知識でありますね。僕もよくわからないんですけれども、これはですね、これからのゲーム機の結構スタンダードになると言われている技術ですので、こちらでゲームするのも、非常に面白い可能性は持ってると思います。少しちょっと気をつけてください。ですね、携帯基盤、月額が若干高いです。先ほどちょっと月額の話を、WiiU 版それから PC 版に関してはお話ししませんでしたけども、こちらのですね、パソコンと据え置きゲーム機に関しては月額1000円という金額に対し、携帯基盤の2機種に関しましては月額が1500円、500円高いんですね。500円高い分、まあ向こうのパソコンを貸していただいているという形で、捉えれば問題ないかというか、納得もいけるのかなと思います。1500円と高い分ですね、実はですね、こちらも少しだけメリットあります。バージョンアップディスクを買わなくていいんですね。2の時もそうでしたし、実は4月に、発売するバージョン3のディスクも買う必要がない。ゲーム上でもうバージョンアップされている形でスタートできますので、まあ、これでスタートするのもありかなと思っております。それからですね、この携帯ゲーム基盤については、日割り計算もあります。日割りというか、まあ、1日だけ、もしくは3日だけみたいな、課金をすることが可能なようです。例えばですね、今日から3日間出張に行く、旅行に出かけるなんていう場合はですね、このレベルアップの日課とかが大変だな、やりたいんだけど、持ってって、ま、パソコン持ってってまでできないなっていう時はですね、ネット環境さえ整えば 3DS 版それからドコモ携帯版っていう選択肢もあるかと思いますので、ちょっとこういったものも考えて、プレイされてはいかがでしょうか。若干ですね、文字問題、チャットログのがやっぱり見づらい、読みづらいっていう問題もありましたけれども、ゲーム数には問題なくできてるようですので、まあ、選択肢の一つとしてですね、お持ちいただいてもいいと思います。最後に私のですね、おすすめということをちょっとお伝えしておきたいと思います。おすすめは、まあ、私がそうやっておるんですけれども、パソコン版、になります。パソコンのですね、スペックを少しちょっとお話ししておきますと、私ですね、エイサー、まあ、海外製パソコンになってますけども、実は手元に、ちょっと内情をお話ししますと、iPhone の バックアップ用で実はパソコンを買い替えなきゃならなかったんですね。で、まあ市場によっては3万数千円っていう、まあ、安価なパソコンもあるんですけれども、もうちょっとこれ予算増やしてでもいいパソコン買った方がいいんじゃないかなと思って、まあ、うちの神さんと相談した結果これになったわけなんですが、まあ、率直に言います、4万5000円前後のパソコンです。大事なのはですね、CPU が結構大事なんですけれども、大体あのインテルの i3 というスペックのパソコンであれば、CPU が載ってるパソコンであればほとんど問題なく動くようです。一部ではですね、その下位、モデルの CPU が積んであるセレロンプロセッサーでも動くというふうなお話も聞いておりますので、一概にこのプロセッサーだけで、お話しするのも良くないかと思います。私が買っているパソコンはですね、実はあの AMD っていう、CPU メーカーで、作ってるやつなんですけども、これもですねあんまり高いパソコンではないのですね。少なくとも十数万とかゲーミングパソコンと呼ばれるような20万もするようなパソコンは一切必要ないかと思います。ドラクエだけするならですね、まあそれこそ Wii U を買う3万4万ぐらい、出すつもりで、パソコン買われてみてもいいかと思います。まあ先ほどですね Wii U ゲームパッドでのプレイっていう お話もしましたけれども、実際パソコンで、ノートパソコンで、プレイをしておるわけなんですが、やっぱりうちのかみさんがテレビ見てる間、僕はパソコンでドラクエをするとか、息子がテレビで、プレステ3動かしてる時にこちらは PC でドラクエするみたいなことができるわけなので、環境的には全然、快適になりましたよね。結構ですね Wii U 実は買おうかなと思っておったところもあるんですけれども、意外とその調べていくと付属品がかかるんじゃないかってことも実はありました。ドラクエモのソフトを別売しなきゃならないのも一つ、それからですね、クラシックコントローラーがやっぱ欲しいなと思うと結構実は Wii 版よりも高いんですね。かといって操作環境もそんなに良くなさそうな評判も聞くし、それからですね、何より Wii U で、ちょっとやりたいソフトがなかったっていうのが一番の原因にはなります。まあ同額出すならパソコンかなっていうのが結果私はよくなりました。こうやってポッドキャスト始めるのもですね、パソコン買い替えなければ始められなかったわけなんで、そういう意味でもちょっといい環境になったなと私は思っております。もしお便りですね、今の機種選びとか、これこんなんだけどどうなのっていうような質問もあればですね、わかる限りお答えしてみたいと思いますので、ぜひお便りいただければと思います。最後になりましたけれども、引っ越しと副アカウントについてちょっとお話しておきましょう。引っ越しと副アカウント、これ結構意外と専門用語になっちゃうかもしれません。私ですね、今じゃあ Wii ってどうなってんの、テレビにつなぎっぱなしなんですね。じゃあそちらで Wii 側でのドラクエできないのかっていうなると、実はできるんですね。Wii と PC 版を2つ持ってる形になります。じゃあうちの息子と僕と2人で同じ冒険に出ようか、同じボスを倒しに行こうか、実はこれができないんですね。片方でログインしてると片方ではログインできなくなってしまいます。 ものの考えようで、じゃあ Wii は別の例えばうちのじいちゃんのとこに置いておこうなんてことも可能なんですね。じいちゃんのとこに置いておいて息子が学校帰りにやるとか、うちに帰っていた時はパソコンでやるっていうことも可能なので、考えようによってはこれは使いようになると思います。じゃあ先ほど言った2人同時にするにはどうしたらいいか、これが引っ越し、もしくは副アカウントと呼ばれるものですね。例えば私の例で出しますと、自分のキャラクターをパソコン側に引っ越す、そうするとWii 版でのケンタロスというプレイヤーが使えなくなります。 PC のみでの起動になりますけれども、逆に Wii 版はうちの息子のプレイヤーだけの操作になってしまいまして、息子はテレビ画面を見ながら Wii で、私はPC の画面を見ながらPC で、というプレイになります。こうすることによってなるんですが、この引っ越しもしくは副アカウントというものにも お金かかってしまいます。まあ2アカウント使うものですから当然月額も倍かかります。それから引っ越し1キャラクターを引っ越しするのにもお金かかりますので、その辺もですね、オフィシャルサイトをよくお読みいただいてですね、無駄なお金を使わないようにというか、お間違えないように、していただきたいなと思います。こちらもですね結構難しいです。理解、できない方はですねぜひお便りなどいただければと思っております。さて、次回ですけれども、なんと早くもゲストをお呼びしたいと思っております。うちのですねチームメンバーになるんですけれども、ぜひ話させろと、私の方にご出しいただきまして、大変嬉しく思っております。ですね、今まで全3回、結構初心者向け講座で、お送りいたしました。ちょっとですね、ゲームの本編内容よりのお話をしていければなと思っております。次回の第4回目なんですが、ポッドキャストでお聞きいただいている方はですね、お話前後してしまうかもしれませんが、来たる2月10日にですね、DQ10TV がの放送があります。ニコニコ生放送で、お送りするわけなんですけれども、こちらをですね、視聴を私もします、いつもしておりますけれども、それからまとめサイトの方も確認した上で、内容についてですね、バージョンアップ 2.4 後期のバージョンアップをお話ししたいと思います。ここが変わって面白そうだ、逆にここ変わったけどどうなのよというお話もですね、ゲストの方と一緒にお話しできればなと思っております。その後ですね、またちょっと一つ企画も考えております。こちらもお楽しみにしていただければと思っております。番組へのお便りもお待ちしております。こんなこと聞いてみたい、ゲストに出させろみたいなのも大歓迎です。専用のメールアドレス開設しております。メールアドレスはドワラジオアットマーク gmail.com doWARADIO アットマーク gmail.com、 こちらまで お便りくださいませ。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスでした。またお会いしましょう。